2ページ特集風水害や地震に備えて。9月1日は防災の日。風水害や地震に備えて。今から92年前の大正12年9月1日は関東大震災が発生した日です。この日は防災の日と定められ、災害に対する認識を新たにする日と位置づけられています。災害に備え、今一度防災対策の見直しを行いましょう。 1. 災害が起こる前に。日本は昔から災害大国と言われ、地震や豪雨、洪水など多様な災害に毎年襲われています。本庁も例外ではありません。災害時の行動の想定や備蓄品の準備などをしっかりと行いましょう。想像する訓練をやってみよう。用意するものは紙とペンの2つで、方法は次の通りです。家庭内でいつでもできる想像する訓練。緊急時の行動を想像して、いざという時落ち着いて行動するための訓練です。 1. 紙とペンを用意し、身近に起こり得る天災、地震や豪雨、洪水などを設定します。何が起こるのか、その際どう行動するかなどを具体的に考えます。自分と家族が行動を共にしている場合、していない、近くにいない場合をそれぞれ考えてみましょう。 2. 想像が煮詰まったらそれを発表し、どうすれば最悪の事態を避けられるか、みんなで相談してみましょう。 3. 相談すると、普段は当然使えるものが使えないことや、確実な行動を起こすために準備しておくべきもの、家庭内で決めておくと良いことなどが見えてくるはずです。リストアップして災害に備えましょう。緊急時を想像するだけの空き時間で、防災意識を高められる簡単な訓練です。なぜ今想像する訓練が必要なの？記憶に新しい未曾有の大災害、東日本大震災では、死者、行方不明者合わせて1万8000人以上の人たちが犠牲となりました。その中には、津波の高さ予測が低かったから、自分のところまで波が届くと思わなかったからなど、さまざまな理由で逃げ遅れ、犠牲となった人たちがいました。田原本町に津波は来ないから大丈夫は危険な考え方です。大きな地震で家が潰れるかもしれませんし、大雨で家が浸水するかもしれません。想像する訓練で最悪の事態を想定しておくことで、いつどこで被災しても自分や家族の身の安全を確保することができます。災害にきっと大丈夫は通用しません。非常食や日用品の備蓄と合わせて、想像する訓練を定期的に行いましょう。非常持ち出し品、非常備蓄品を用意しよう。リュックサックなどに入れておき、避難しなければならないときに持ち出す非常持ち出し品と、避難後の生活を支える非常備蓄品に分けて、家族みんなで揃えておきましょう。チェック表で非常持ち出し品と非常備蓄品の用意をしましょう。非常持ち出し品、避難するときに持ち出す最小限の必需品。男性で15キログラム、女性で10キログラム程度を目安に、リュックなどの持ちやすい状態で準備しておこう。携帯ラジオなど、リュックサック、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、貴重品、現金、免許証、預貯金通帳、印鑑、 権利証書、健康保険証、非常食品類、乾パン、レトルトのおかず、栄養補助食品、ドライフーズ、ミネラルウォーター、水筒、プラスチックか紙の皿、コップ、割り箸、缶切り、栓抜き、離乳食、粉ミルク、レトルトのおかゆ、応急薬品、絆創膏、包帯、傷薬、胃腸薬、目薬、消毒薬、鎮痛剤、解熱剤、持病の薬、その他の生活用品、下着、上着、靴下など、軍手、タオル、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、雨具、ビニール袋、生理用品、紙おむつ、ライター、非常備蓄品、最低3日分は備蓄しよう。被害を受けにくく、非常時でも取り出しやすい場所に保管しよう。非常食品、飲料水、ミネラルウォーター、乾パン、レトルトのおかず、米、アルファ化米なども便利、缶詰、ドライフーズ、インスタント食品、梅干し、チョコレート、飴など、栄養補助食品、調味料、その他の生活用品、生活用水、毛布、寝袋、洗面用具、鍋、やかん、ポリ容器、バケツ、乾電池、トイレットペーパー、使い捨てカイロ、ろうそく、さらし、ロープ、バール、スコップ、ドライシャンプー、新聞紙、ビニールシート、布製ガムテープ、キッチン用ラップ、自転車、ペットフード、ペットがいる場合、水は1日3リットル、1人分が目安。始めてみませんか？ローリングストック法。ローリングストック法とは、保存食を日常的に消費し、消費した分を買い足していく備蓄方法です。保存食をしまい込んだまま、賞味期限が切れてしまうことを防ぎ、乾パンなどの食べ慣れない食品だけではなく、レトルト食品やカップ麺などの食べ慣れた食品も利用する備蓄法として注目されています。ローリングストック法の実践方法。1.12 食分、1日3食かける4日の非常食を準備する。2.1 ヶ月に1回、非常食1食分を定期的に食べる。食べたら1食分を補充。3.1 年かけて12食分を消費する。1年間実践すると、1年後には最初に準備した12食分を消費しているので、買い足した12食分と入れ替わります。3ページ、家の危険箇所をチェック。災害に備え安全対策をしましょう。溝の掃除や不安定な屋根のアンテナや瓦の補強を行いましょう。家族との連絡方法を確認。災害が起きると、多くの人が家族や友人を心配して電話をかけます。これが電話を通じにくくする原因になってしまうことがあります。連絡を取りたいときのため、災害伝言ダイヤルや災害用伝言板の使い方を家族みんなで覚えておきましょう。災害伝言ダイヤルのかけ方。録音する。171へダイヤル。 1をダイヤル、自宅の電話番号をダイヤル、伝言を入れる、再生する、171へダイヤル、2をダイヤル、自宅の電話番号をダイヤル、伝言を聞く、災害用伝言板の使い方、伝言を登録する。1、携帯電話 PHS から災害用伝言板にアクセス。スマートフォンでのご利用は各携帯電話会社のホームページをご確認ください。2、災害用伝言板の中の登録を選択。3、現在の状態について無事ですなどの選択肢から選び、任意で100文字以内のコメントを入力。4、登録を押して伝言板への登録が完了。伝言を確認する。1、災害用伝言板にアクセス。2、災害用伝言板の中の確認を選択。3、安否を確認したい人の電話番号を入力し検索。4、伝言一覧が表示されるので確認したい伝言を選択。ホームページ。2、災害が起きたときは安全な避難を。災害が発生したときは周囲の状況や情報に注意して適切な行動をとり安全に避難しましょう。大雨が降ったら、まずは気象情報を確認。気象情報をこまめに確認しましょう。避難は基本的に庁の指示があったときです。しかし、危険を感じたときや隣近所の意見が一致したときは、速やかに避難しましょう。避難する。徒歩で必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶりましょう。非常持ち出し品を忘れずに。道路の冠水など避難するのが危険な場合は無理をせず、家の2階などに避難しましょう。地震が発生したら、家の中にいたら、窓際や大型家具には近づかず、机やテーブルの下に隠れ、揺れが収まるのを待ちましょう。あらかじめ家具などのない安全な空間を作っておくと避難しやすくなります。道路を歩いていたら、カバンをヘルメット代わりに広場などへ一時的に避難しましょう。ブロック塀や自動販売機、老朽化した建物、切れた電線は危険なので近づかないようにしましょう。揺れが収まったら、ガスの元栓を閉め、ドアを開け、出口を確保しましょう。動くときはスリッパなどを履きましょう。避難する。徒歩で必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶりましょう。非常持ち出し品を忘れずに。避難場所。避難場所の確認。家の近くの避難場所までの道順を確認しましょう。避難所が開設された場合は、以下の表を参考に避難してください。避難場所一覧表。避難勧告、避難指示発令時に開設される避難所。避難場所、対象自治会の順です。田原本中学校、境町、南町、新地、大門東、大門中、大門西、祇園町、茶町、恵比寿通り2、恵比寿通り3、二期、九本寺柿の木原、柳町、島の町、三笠、 南美笠、田原本小学校、閣内八幡町、根太口、三輪町、安島町、材木町、市町、本町、恵比寿通り一、小室東、魚町、朝日町、八尾、新八尾第一、南八尾、西八尾、八尾池の内、新町、中八尾、北小学校、宝喜寺、東小学校、扇、西扇、伊予戸、笠方、倉堂、為川南、笠方第一、阿部田、安島、南小学校、八条、南千代、千代公園、平野小学校、新薬王子、西武田、十六線、薬王子、南薬王子、万田、平野、緑の団地、緑の北、青垣生涯学習センター、坂手北、坂手西、新坂手、町社会福祉協議会、坂手南、ピアッツァコート1、南坂手グリーンタウン、坂手根太、北中学校、二神台、今里、鍵、西鍵、小坂、石橋団地、中央体育館、西伊根、東伊根、平田、為川北、金沢、大安寺、西大安寺、安らぎ体育館、佐美、大網、金剛寺、松本、式の高等学校、殿町、幸町、室町1、室町2、室町3、宮古、黒田、トンモト、西新町、ホツ、旧式高等学校、八田、カラコ、高等養護学校、王、宮の森、笠縫、県立教育研究所、矢部、神楽寺、九本寺、福祉避難所、特別養護老人ホーム田原本園、介護老人保健施設サンライフ田原本、田原本町ふれあいセンター、特別養護老人ホーム四季の里、介護老人保健施設ぬくもり田原本。自主避難の場合、自主避難とは避難勧告、避難指示などの発令前に自分の判断で避難することです。その場合、安全な場所や親戚知人の家、地区の公民館などに避難してください。なお、それができない人のために、町で自主避難所を開設する場合があります。確認のため、町役場までご連絡ください。5ページ。3. 町の対策。町では災害に備え、次のような対策をしています。防災無線で防災情報を伝達。災害時の情報伝達手段の一つとして MCA システムを利用した 防災無線を運用しています。防災無線は町からの防災情報、緊急地震速報や避難に関する情報などを素早く伝達することができます。放送が聞こえたら内容に耳を傾けてください。防災無線の放送を聞き逃した場合や再度聞きたい場合は、次の電話番号で直前の放送内容を確認できます。防災無線放送専用ダイヤル、フリーダイヤル 0120-32-6201、 24時間自動応答。緊急速報メール、エリアメールの導入。 KDDI 株式会社とソフトバンクモバイル株式会社が提供する緊急速報メール、株式会社 NTT ドコモが提供するエリアメールを導入しています。緊急速報メール、エリアメールとは、気象庁から送られる緊急地震速報や町から送られる災害避難情報を対象区域内、町内の携帯電話やスマートフォンへ一斉に配信するサービスです。特徴、手続きは不要で、月額使用料や通信料などすべて無料です。受信時には専用の着信音とともに情報が画面に自動表示され、素早い情報の確認が可能です。注意事項、県外や通話、通信中、電源オフなどの場合は受信できません。マナーモード設定中であっても着信音が鳴る機種もあります。緊急速報メール、エリアメールに対応していない機種や受信設定が必要な機種もあります。詳しくは各携帯電話会社のお問い合わせ窓口や販売店などへ直接お問い合わせください。防災用品備蓄コンテナの設置。3月に町内5カ所に防災用品備蓄コンテナを設置しました。これにより災害時に資機材、資材機材の手配が容易になり、初期対応、救助救出活動の能力が高まります。現在は資機材、日用品、防寒具などを保管しています。今後も災害対応力強化のため内容の充実を図ります。問い合わせ、総務課安全防災係、電話 34-2059。 住宅の無料耐震診断を実施しています。町では木造住宅の耐震診断を無料で実施しています。住宅の精密耐震診断に対しても費用の一部を補助しています。申し込み順となっていますので、お早めにお申し込みください。木造住宅の無料耐震診断、対象となる住宅、町内にある昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法の木造住宅、柱、梁、筋交いなどで軸組を形成するもの、延べ床面積がおおむね250平方メートル以下で、地階を除く階数が2階建て以下のもの。住宅とは、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅を言います。なお、店舗などの用途を兼ねる場合は、店舗などの部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限り含まれます。対象者、対象となる住宅の所有者、共有の 建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者。賃貸住宅や借家などの場合は、当該賃貸借人全員の同意が必要。診断内容、所有者からの申請を受け、町が奈良県木造住宅耐震診断員を対象となる住宅へ派遣して、耐震診断を実施します。耐震診断終了後、耐震診断員が耐震診断の結果などを申請者に報告・説明します。募集期間、平成28年1月29日金曜まで。住宅精密耐震診断費補助。対象となる住宅、町内の一戸建て住宅、軽鉄造、軽量鉄骨造りなどの非木造住宅も対象。建築年問わず、床面積の制限なし。対象者、対象となる住宅の所有者。共有の建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者。補助金の額、耐震診断費の3分の2の額、1000円未満は切り捨て。補助金の上限額は6万6000円。募集期間、9月30日水曜まで。ただし、平成28年3月31日木曜までに工事を終え、書類手続きを完了すること。申し込み方法など、詳しくは、まちづくり推進室、電話 34-2085 までお問い合わせください。町の耐震診断助成事業では、個別訪問などによる勧誘は一切行っていません。